聖書の中に、こうしなさい、こうしてはいけませんとたくさんのことが命じられていますが、これらは皆聖霊が働かれ、私たちの中に実現していくものです。例えば互いに愛し合いなさいとは、聖霊が命を与えることによって私たちの中に愛が実現するということです。これは一つの事実ですから、私たちがそれを目指して努力したり、それができないから悩んだりという性質のものではありません。事実は事実であり変わらないからです。以上のことについて旧約聖書と新約聖書から一箇所ずつ拝読いたします。まず旧約聖書の329ページ、申命記の30章、旧約聖書の329ページ、申命記の30章14節をお読みいたします。申命記30章14節、御言葉はあなたのごく近くにあり、あなたの口と心にあるのだから、それを行うことができる。同じことが新約聖書エフェソの信徒への手紙353ページ、エフェソの信徒への手紙2章にも書かれています。新約聖書353ページ、エフェソの信徒への手紙2章10節、2章10節お読みします。なぜなら私たちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のためにキリストイエスにおいて作られたからです。私たちはその良い技を行って歩むのです。どちらも私たちが行うことができるという事実を述べていることがわかります。より明確にするために3つの例を挙げてみます。1つ目、光あれと神が命令されると光がありました。2つ目、片手の萎えた人に手を伸ばしなさいとイエス様が言われると手は元通りになりました。三つ目、盲人に見えるようになれとイエス様が言われると、たちまち見えるようになりました。光あれの例からわかるように、神はこの世界を無から呼び出されました。神が命じるとき、存在しなかったものが存在するようになるのです。存在しなかった愛が存在するようになります。存在しなかった祈りが存在するようになります。存在しなかった喜びが存在するようになります。手の萎えた人は手を動かすことができません。それでもイエス様に手を伸ばしなさいと言われたから伸ばさないといけないと思って努力したでしょうか。そんなことは ありません。そんな間もなく、イエス様の声がその人に届いた瞬間に、自然に手が伸ばせたのです。盲人は見えるようになれと言われたから、見えないといけないと思って努力したでしょうか。そんなこともありません。たちまち自然に見えたのです。私たちへの命令も同じです。聖書に敵を愛しなさいと書かれているのはどういうことでしょうか。そう書かれているから、嫌いな人でも愛さないといけないと思って努力すべきということでしょうか。もちろんそんなありきたりな話ではありません。嫌いなままで一向に構いません。では、とても愛せないけれど、それでも愛すると宣言しましょうということでしょうか。そんな非論理的な話でもありません。そうではなく、愛しなさいとは、主が愛しなさいと言われるとき、私たちの心に愛が流れ込み、神の愛が溢れるという確かな予言なのです。喜びなさいと手紙で言われているのはどういうことでしょうか。嫌なことがあっても喜ばないといけないということでしょうか。そうではありません。喜びなさいとは、喜びなさいと主が命じられる、すると喜びがあるという命の法則なのです。完全なものになりなさいと手紙に書かれているのはどういうことでしょうか。到達できなくても完全を目指して歩みましょうということでしょうか。そうではありません。完全なものになりなさいというのは、主が命じられた以上、完全な私たちがすでにそこにいるという幻の啓示なのです。神が命じられるとき、不思議なことが起こるという知らせ、これが聖書の福音なのです。聖書の教えは難しい。なかなか実行できない。実行するためにはどうしたらよいだろうか。というのは宗教です。宗教と信仰とは似て非なるものです。なぜなら宗教は人間が何をしたか、何をすべきかを論じるからです。これに対し聖書は事実の記録であり、その霊的な事実を認めることが信仰です。その点、つまり事実を重視するという点では、信仰は宗教よりはむしろ科学に近いのです。大切なのは私たち人間が何をしたかでも何をすべきかでもありません。神が何をなされたのか、今何をなさっているのか、神がこれから何をなさろうとされているのかということです。宗教の主役は人間であるのに対し、信仰の主役は神であり、私たち人間は道具か観客に過ぎません。主の言葉は必ず実現します。最後に主の言葉は必ず実現するというイザヤ書の言葉をお読みして終わります。旧約聖書1153ページ。旧約聖書 1153ページ、イザヤ書の55章、10節と11節を拝読いたします。イザヤ書55章、10節。雨も雪も、ひとたび天から降れば、虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ、生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。そのように、私の口から出る私の言葉も、虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。
今のお話、賢徳の話、感謝いたします。本当に神様がこうあれとおっしゃったら、人間的には不可能と思っても、神様がなしてくださる。それは私たちに非常に大きな希望を与えてくれるのではないでしょうか。今日示されている箇所を読む前に、少しお話しさせていただいてから、今日はヨハネによる福音書を読みたいと思っておりますが、聖書というのは何千ページもある大きな書物なんですけど、聖書の中心は何なのかというと、イエス・キリストというお方です。で、旧約聖書を読んでも、先ほども旧約聖書を読まれましたが、そこでイエス・キリストと私たちは出会うことができます。とはいえ、歴史上のイエス様は2000年も前のクリスマスに人としてお生まれになった。そして神の福音を語り、多くの不思議な技を成し、多くの人を救い、そして十字架にかかって死なれたお方です。しかし死んで終わりではなく、3日目に墓から復活され、そして今も生きておいでになるお方です。信じる者、そして私たちこうして共に集まる礼拝の場に、主はいつもそこに、目に見えないんですけど、いてくださるお方です。だから私たちはそのイエス様と会うことができる、今日お会いしていると言い切ることができると。肉の目、この目ではイエス様を見ることはできないんですけれど、確かに生きて私たちに語りかけてくださっております。新約聖書はまずマタイによる福音書から始まっております。で、福音書というのは4つあります。で、これはイエス・キリストが、イエス様が何を語り、つまりどこで生まれ、どのようなことをしたという原稿と、行われた、話されたことが記録されているんですね。イエス様は歴史的には紀元30年という年に、春に、十字架にかけられて、目に見える姿の主が天へ帰られた。でもその後弟子たちは共に集まった。こうして私たちが集まっているように共に集まった。いつもそこにいたイエス様はいらっしゃらない。しかしパンを裂き、その当時は旧約聖書を持っていたので、旧約聖書を読み、そして新しい理解、 イエス・キリストはこうおっしゃった、そして旧約聖書にはこう書かれてあったということを分かち合い、明かしし合った。でその中ではイエス・キリストという方はもう過去に死んでしまったお方ではない、今一緒にそこにいるかのようにして弟子たちは共に集まり語り合ったですね。でそれがやがて十二弟子もだんだん迫害によって地上から取り去られていくうちに文書化する必要が出てきました。文書にしてイエス・キリストが何を語り何をなさったか、特に福音書は十字架と復活というところがメインなんですね。そのことをつまり福音というものを語った、それを私どもはこの手にしております。新約聖書の一番最初はマタイによる福音書ですが、それは旧約聖書に続いてすぐ始まるところになっておりますが、こう始まっております。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図という形でこの福音書は書き始められております。系図、私たちにとってはただ名前の羅列にしか見えないかもしれませんが、ユダヤ人にとってはこれは非常に重要なものでした。そしてイエス・キリストという人々は受け入れてなかった人々が多かった中で、ちゃんと我々の先祖のダビデ、もっと先祖のアブラハムとつながってたのか、正当なのかと。もちろんこの系図は特別な系図だして、もっと深い意味がある系図なんですが、そういう意味でマタイによる福音書は大事に向けて書かれたものです。で福音書の一番最初はマルコという人の福音書が最初で、そしてマタイ、ルカ、そして最後にヨハネ福音書という順序で書かれてあります。でその最後に書かれたヨハネによる福音書を開いていただきたいと思います。イエス・キリストのことをどのように書き始めたか、驚くような言葉で彼は書き始めたんですね。ヨハネによる福音書の一章、一番最初の言葉です。今日は礼拝の中でも読まれましたが、このヨハネというのは洗礼者ヨハネと同じなので、洗礼者には洗礼者という名前をつけて、肩書きをつけて、呼んでおりますが、このヨハネは十二弟子の一人でイエス様に非常に愛された弟子なんですが、これが書かれたのはイエス様が地上の生涯で見えなくなってから、そうですね、60年ぐらい経って書かれたものですね。彼はずっとと自分が信じ従ってきた、そして自分を愛してくれた、そして十字架にかかり復活されたあのイエス様という方はどんなお方だったのか、で三つの福音書をよく読んで、その上で彼はこの福音書を書きました。こういう書き出しなんですね。ヨハネによる福音書の一章の一節から五節までお読みします。はじめに言葉があった。言葉は神であった。神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。はじめに言葉があった。という、これでイエス・キリストのことを表そうとした。はじめにというのは創世記のはじめ、もっと前、何もなかった時に神様が全てのものをお作りになる、その永遠の昔といいますか、そのはじめに言葉というのがあったんだと で、言葉は神と共にあった。じゃあ言葉は神ではないのかと思うと、いや、言葉は神であった。という、神でありながら神と共に働いたお方だということで、イエス・キリストのことを紹介しました。つまり、クリスマスで、イエス様の誕生日はクリスマスだと。イエス様が生まれた日がクリスマスなのだというのを、去年もクリスマスの時にね、みんなで、皆さんにお伝えした。でも、それは体としての、見える形でのイエス様の姿であって、ヨハネにとってみると、もっと前から存在したお方だった、ということができます。そして、そのお方は14節を見ていただきますと、言葉は肉となって私たちの間に宿られたと書いてあります。言葉、イエス・キリストは肉体をとって人となられたと。この私たちの間に宿られた、宿ったという言葉をこう元の言葉でこう調べますと、天幕を張った幕屋、旧約聖書に幕屋というのが出てまいります。神様がそこにこう移動式のテントのような簡易のね、神殿ではない、その前にそういうものの中におられた。その聖女と死聖女という本殿があって、まあその幕屋ですから本殿とは言いませんが、そういうのがあって、その周りを庭というものが囲み、幕で全部覆う。私は最初に、聖書をずっと読んでいたときに、出エジプト記のこれは大体25章から書かれるんですが、幕屋のことをいろいろ書いてあるのを読んで、何の関係があるのかなと思って読んでおりました。しかし、そこにイエス・キリストのことが書いてあるということが分かりました。人となったということは、肉体を持ったということがまさに、天幕、幕屋を張ったという、そういうことでヨハネは書いている。すなわち、旧約聖書というものとイエス・キリストは密接につながっている。これをヨハネは私どもに伝えようとしている。そして、14節のその後で、私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと、真理とに満ちていた。これが私がお仕えし、今もお仕えしている、信じているイエス・キリストだ。ということを皆さんにお伝えしようとして、この福音書を書いたということになります。で、言葉というので書き始めておりますが、私たちも言葉を使います。でも、神様の言葉というものは、4節見ていただきますと、言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。言葉に命があった。命の言葉、私ども言葉を語りますけど、神様の言葉には命があるので、命が働いて、先ほどお話しくださったように、神様が光あれと言ったら光ができる、手を伸ばせと言ったら、面前右手が伸ばしたことのない苗た手の人がぐっと伸びるという、そういう働きがあるんですね。で、その神の言葉がイエス・キリストであり、そしてイエス・キリストが書かれ、イエス・キリストのことが書かれたこの聖書。聖書は神様の言葉なんですね。そしてそれは光なんだと。暗闇を照らす光なんだ。暗闇というと、 ここも今明るいですけど、夜になったら大体見えないんですね。物が見えなくなります。つまり闇の中にいる。これが私ども最初にいたところだなと。何にも分かっていない。しかしそこに光が出るときに全てが分かる。そういう光であるイエス様ですから、イエス様ご自分のことを世の光とおっしゃいました。そして私たちに対してもあなた方はもう地の塩、世の光だとおっしゃった。そうなれというふうにあそこは読んじゃいけないんですね。もうそうだとおっしゃってる。でも私なんかダメなんじゃないかと、そういう言葉ではなく、あなた方は私を信じるとき光となる。絶望したり暗闇の中に置かれるときにも、その光をいつも見ていたいものだと思います。で、こういうふうに初め永遠の昔から言葉があり、その言葉によってこの世界ができ、そして言葉が人となって地上に来てくださったのがイエス・キリストであり、クリスマスなんですけど、そして私どものために十字架にかかり、罪の贖いを成し遂げてくださったということが聖書で書いてあることなんですね。で、それはヨハネだけが書いたのかなと思っておりました。で、ヨハネがこういう書き出しで福音書を書いたということは、今までただ読んでた時はあ、こうかと思ってたんですけど、よくよくイエス・キリストのことをこのように書くということは、イエス様という方がどれほど深い、お方であったかということを彼が理解していたことに気づかされます。で、パウロという人も同じような理解をしていたことがわかります。今日礼拝の中で読まれました箇所です。エフェソの信徒への手紙の一章です。新約聖書のエフェソの信徒への手紙の一章の四節です。ここにも初めにという、初めに言葉があったというのと同じような表現で、四節で、天地創造の前に神は私たちを愛して、ご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようとキリストにおいてお選びになりましたと書かれてあります。で、三節と四節がつながっておりますが、三節の後半で、まあ、3節を全部お読みします。私たちの主イエス・キリストの父である神は褒めたたえられますように、神は私たちをキリストにおいて天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださいました。この3節と4節あるいは5節の中で大切な重要な言葉は、キリストにおいてという言葉です。私たちにおいてではないですね。キリストにおいて、イエス・キリストのゆえに私たちは天のあらゆる霊的な祝福、これは何を意味しているかというと、とにかく神様がくださる霊的な溢れるばかりの祝福で満たしてくださった。そして天地創造の前に、私たちが地上に存在するはるか前に私たちを愛して選んでくださったキリストにおいて、こんなことは理解できないですよね。理解できないということを超えて、こういうふうに神様は私どもを選んでくださった。私を選んでくださったの本当でしょうかと時々思うかもしれません。こう書いてある そして暗闇の中にいた私たちを光の中に導き出して輝く生き方ができるようにしてくださった。そのためにイエス様は私たちと同じ人として人間の姿を取り天幕を張られたとヨハネは書いてある。私はここを読みながらこんなことを思いました。何と言いますかね、深いこう縁起と言いますか、私どもの最初のブランド系はキリストとの縁という、縁というのは縁ですよね、関係という意味なんですけど、あまりキリスト教的には違うんで縁なんて言うと仏教的な感じもしますけど、深い、そして遠い昔から私どもがキリストと出会うように縁を結んでくださってた、その中心にイエス・キリストがいてくださった、そして私どもを救うために罪の中から救ってくださるために十字架にかかって死なれた、そして3日目に復活して、復活した命を私どもに永遠の命として与えるためにしてくださった、信じる者にその命を与え光の中へと招き入れてくださってた。これが福音書が伝えようとしていることではないかなと、こんなふうに思っておりました。そのことを今日はヨハネの福音書の一章のところからお話しさせていただきたいと、こんなふうに思っております。おりました。新約聖書が書かれた頃ですね、非常にこう迫害で苦しんでおりました。特にネロ皇帝という悪辣なローマ皇帝の時代には多くのキリスト者がひどい迫害と殉教で死んでいったんですね。ですからこうやって自由に集まることができなかった。でどこに集まったか、カタコンベという地下の、地下と言いますかね、お墓があるところ、人があまり行かないところ、暗い場所、そこに人々は集まったんですね。そうしないと逮捕された危険があったからですね。で私はクオバデスという映画を見たとき、そういう光景が出てくるんですね。そしてパンを裂いてイエスの死というものと、ここで多くの人が死者になって葬られている場所でパンを裂いたんですね。そしてそれで終わりではない、復活の希望をそこで互いに語り合った。そこは暗いところです。でも暗闇の中に光があったという、そんなことを思いながら、私たちは、私の一番の願い、私たちの一番の喜びはイエス様と会うこと、そしてイエス様に抱きかかえられ愛されているということを、このどうしようもないものを主は背負ってその罪を全部支払ってくださったという福音をいつも耳にしたいものだと思いました。先輩はこう言ったんですね。毎日がクリスマスなんだ。そして毎、こう主日ですね、日曜日、主の復活の記念日なんだと。毎日がクリスマスだったらすごいですよね。毎日プレゼントもらうような、なんかそんな、でも毎日イエス様が自分の中に生まれてくださると同時に、復活する喜びを礼拝の度に覚え、そこで復活の主と出会う、そしてその命にもう一度蘇らせていただく、そんな幸いな時を続けて持たせていただきたい。